J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。みどりさん、淀川長春さんってご存知ですか？
もちろんです。さよならさよならさよならのおじさま、
そうですね、
ですかね、
はい、さよならおじさんと言われてましたけども映画の、そうですね、はい、日曜洋画劇場 の、 ナビゲーターと言ったらいいんですかね、はい、みどりさんおっしゃったように、さよならさよならさよなら、
あ、似てますねさすが
の淀川さんですね、はい、最後ちょっと貯める、
なるほど、
はい、僕淀川さん好きで、
はい、
そこのナビゲーションのオープニングの前、オープニングの時と、はい、あと映画終わった後、うん、クロージングの、
はい、コメントの
コメントを言いますけど、はい、あれだけを集めた DVD があるんですよ。
すごい、
僕それ買って
持っていらっしゃる、
時々見るんですけどいいですね
いいですね、なんでしょうかね、独特の、
もう、は
い、癒されちゃいますよね。
本当映画好きなんだなっていうのが、
確かに伝わってきますね。
本当で、だって亡くなる2日前まで4日前だっけな、収録してたっていう、
そうでしたか、すごい、もう
本当に映画が好きなんだなって。
素敵ですね。でもそういう方って分かりますよね。なんか何人か私もそういう大好きな方がいて、もうそれをやっている時、喋ってる時に本当楽しそうなんですよね。
そうで、うん、淀川さんまた話し方もちょっと可愛らしい
ですね。そうですね。
今日はシュワちゃん筋肉ムキムキなのねみたいな感じで喋って今日はコマンド主演はシュワちゃんとか言ってそんなバカにしてるわけじゃないですからね
いや、
もう本当喋り方が好きで、
わかります、うん、もう本当ファンになりますね。
ああ、でも、うん、そんな話じゃなくて、はい、モノマネしてる場合じゃないんですけど、はい、淀川長春さんはもう、はい、本当映画ももちろん大好きというのもあるんですけど、はい、映画でこう人生を勉強したっていうぐらい、
うん、
もう映画で作り上げられたのが淀川さんっていう感じで、もう淀川長春さんってもう川と春の字、僕の早川浩二の川と字の字と、
本当ですね、
半分一緒ですか、
配置も一緒ですね、
配置も一緒ですね、
そうですね、淀川早川と、
はい、長春と僕は浩二です
から、ね、そうですね、
はい、本当、まあ、そんな話をしたいわけじゃないです
わけでもなく、
はい、そんなくだらない話はもうどうでもいいんですけども、はい、でまあ人生の勉強も映画からされたっていうことで、うん、で、まあ、これも興味深い本を読んでの情報とかなんですけれども、あとはまあ、本人のインタビューとかを聞きながらの情報なんですけども、
はい、
まあ、なかなかこう偉い人の前でこうろくに物も言えないっていう20代を過ごされていた淀川さんなんですけども、ただ好きな映画に関してはもう何でも言える、
あ、その頃から、
その頃から、なぜかというとこれは意見を持ってるからなんだなっていうところで、やっぱり意見持ってることって何でもこう、まあ、たとえこう立場が上の人に対しても、うん、自分の意見、確固たる意見を持ってたらやっぱこう話せるっていうのはあるのかなって思うんですよね。
確かにそうですね、
うん、でもそうじゃなくて自分の意見は持ってないけどなんか違う気がするなっていう場合ってやっぱ言いにくいじゃないですか。
そうですね、それ言えない、言い出せない、うん、口からこう最後出てこないんですね、はい、
ですよね。で最後にああやっぱりみたいになるのはこの前話した通りなんですけども、うんうんうん、でもやっぱりその意見持ってることによって、はい、こうものを言えるっていう、まあ、映画になったら別人になるみたいな、
うん、
まあ、変身セットみたいな感じですよね、
うん、映画が、はいはい、うん、ドガンさんにとって映画が、
そうですね、
うん、
でこれまあ英語でもその意見がなかったら何も出てこないじゃないですか。
そうですね。
あと意見がないことによって話そうとした時に何か言う場合正しい英語を話さなきゃいけないっていうなんか感じになると思うんです、うん、
はい、
でも意見があったらとにかく伝えたいっていう感じなの で、
そうです、ね、単語だけでもなんか出てくるものを伝えるとか、
ね、そう、う
ん、
正しいかどうかもちろん正しいに越したことはないんだけど、はい、 でも伝えたいってなったら、うん、めちゃくちゃな文法だったとしてももう伝わったら100点ですもんね。
そうですね、うん、本当におっしゃる通りですね。
やっぱこう好きなもので英語を話すっていうのは、うん、まず一つまあ、それは文法を身につけるっていうこととはまたちょっと別になるかもしれないですけども、うん、話したいことを話すっていう意味では、うん、例えばオンライン英会話とかされている場合、はい、教材やるのはもちろん全く問題ないんですけども、うんうん、これちゃんと正しい間違ってるっていうのはもうそこには埋め込まれてるので、うんうん、それはそれで勉強になるんですけども、まあ、時々は自分が大好きなもの、例えば野球が好きだったらその野球の話、うん、大谷翔平の話とかっていうのを、はい、でも好きなことだったらやっぱり言いたい、こういうのを言いたいっていうふうに思えば思うほど事前準備すると思うんです
よ、ね、そうですね、確かにそうですよね、うん、じゃあこれってなんて言うんだろうって、今だったらそれこそチャット GPT やいろんな辞書機能を使って事前に調べられますからね、
うん、でそうやって調べて喋って伝わったこと伝わらなかったことで直されたことっていうのは、うん、結構もう1回2回で覚えたりしますもん。
そうなんですよね、これもまた前回でしたかねのお話につながりますが、本当に自分ごとの内容で事前準備して実際にそれを使ったら本当に結構一発で覚えちゃいますよね、
う
ん、
でそういうのっていうのがやっぱり自信になって そ,、ね、そこで使った構文とかっていうのがその日常のまた別のところで普通に使えるようになったりするの で,
そ,
う
で,、ね
う
ん、でそれって本当長い間保持できる記憶に入っていくんですよね。
あれ何なんでしょうね、
不思議ですよね、うん、結構時間が経っていてもスッと出てきたりしますよね。
そうなんですよね、うん、そう、それはもう淀川さんも同じような感じで、
はい、
結構こう英語で会話するときにはあの映画で学んだ表現を盛り込んでたっていう。
あ、いいですね。でもその俳優さんっぽくなっちゃったりしないんでしょうかね。
まあするんじゃないですかね、
多少は、
うん、あ、好きすぎて。
そうですよね、
似ちゃうっていうのはあると思うんですけどね。
ありますよね。
しかもやっぱり淀川さんレベルになったら好きな映画だったら1回2回どころじゃない、
絶対そうですもんね、
何百回とかだと思うので、
はい、
もうシャドーイングどころじゃなくて何も見なくてもオーバーラッピングみたいな状態になってるものもあると思うんですよね、
はい、そう思いますね、うん、
でこう外国人の方とエレベーターで乗り合わせたらもうとりあえず話しかけるっていう、
はい、ああいいですね、そのマインドも、うん、あ、じゃあやはり淀川さんも英語ペラペラペラと言ったらいいんですかね。
まあある程度喋れると思うんですけどね、うん、チャップリンとコミュニケーション取ったりとかっていうのもされてたので、
は
い、
なるほど素敵、
うん、でやっぱと、まあ、話したいことがあるからも話しかけるっていう、
うん
う
ん、
でそこで映画で学んだジョークとか
ってい
うのをその外国人がこういった時にはこう切り返すと喜んでくれるみたいな、はい、なんかその辺をもうどういうところが好きなのかっていうのはやっぱり映画で学んでるので、
あ素敵、
そういう表現もどんどん使って、
じゃあまさに人生が映画で彩られてるっていう感じですね。そうですね、
ちょっと落ち込んでる人がいたら映画で、うん、学んだ表現でこう励ましたりとか、
いいですね。しかも映画にはストーリーや展開があるので、その文脈も含めてそれを使えそうですよ ね,
そうですね。だからもう映画でもう全部表現も学ぶし、うん、そのユーモアの感覚っていうのも、はいはい、ジョークも学べるしっていうところで、
はい、
確かにあの日常的な、まあ、アクション映画とかになるとまた日常とはちょっとずれますけども、はい、会話自体は結構日常なものが多いですから ね,
ねフレーズや言い回しは、
うん、しかもやっぱりあの日曜洋画劇場であれだけこう説明しなきゃいけないっていうところで、うん、あの説明もやっぱり自分の視点で喋るの で,
そうです、ね、
面白いんですよね。
面白いですね。だからこそそれだけ の, この DVD やビデオがあるわけですもんね、
う
ん、
そうですね、
そこだけを集めた。
そうで、なんか淀川さんこう講演会とかもこうされていて、うん、
はい、
でそのなんかその話も書いてあったんですね、
うん、
で講演会でその うまく話そうと思わなくていいっていう、その講演の秘訣ってありますのって、はいはい、もう他人と思わないって、
あ、
うん、もう家族とか友達だと思って喋ればいいんですっての書いてあって、
いい言葉ですね、
うん、でそんなやっぱそれ読んで、あ、これを英語に例えるとっていう、まあ、僕はやっぱその視点でこう見てしまう、うん、読んでしまうので、はい、うんうん、これ英語で言うとそうか、まあ、正しい英語を使おうっていうところで頑張んなくてもいいのかなっていう、うん、だって実力しか出ないので、
う
ん、
そうですね、
実力より本来の実力よりもちょっと低いものが出るじゃないですか、
そうですね、
本番って、
うんうん、
だからそこで正しい英語を喋んなきゃってなるとやっぱ言葉数少なくなるし、
そうですね、
間違いないように
顔とか動きも多分ぎこちなくなっちゃいますよね、
うん、だからそうじゃなくて で、まあ、特に試験とかだったら、うん、いかに正しく喋れるかって測りますけど、
確かにそうですね。
でもそうじゃなくてコミュニケーションの場合は、うん、相手は僕らがいかに正しい英語を話せるかっていうのは知りたいわけじゃないので、
うん、そうなんですよね。
この人何を考えてるんだろうって、やっぱりそっちの方に興味あると思うんですよ
ね。そうですね。人間性の方に興味がありますよね。
うん、だからその正しい英語を話さなきゃっていうので、結局言葉少なくなってしまって、うん、通じないとか、うん、話したかったのに話せなかったっていうような残念なことになるよりは、うん、残念な気持ちになるよりは、うん、まあ文法的には残念かもしれないけど、うん、結構伝わってなんか仲良くなって、うん、あの人はああいう映画が好きなんだみたいな、うん、っていうのでお互い情報交換してっていう方がなんかすごく実りのある時間になるんだろうなっていうのは、
ね、本当にそう思います。で、自分自身がリスナーである時のことを思っても、やっぱり喋っている方がパーフェクトな文法、パーフェクトに綺麗な英語だったとしても、そこに心を感じられなかったらやっぱり心動かないですし、たとえ文法や言葉が多少ぎこちなくても、そこにその方のこう心なり、心情なり、そういったものが入ってきたものってすごく心に訴えかけるものがあるので、本当にこう文法とかの正確さを求めずに、自分の大事なことを、言葉はあくまでもコミュニケーションツールと言ったらいいですかね。なので、こう本当に自分の伝えたいことを伝えるって、そこにフォーカスなんかできたらいいですよね。
うん、
することが大事かなと感じています。
まあ、そうです。ただ、まあ、やっぱり英語って勉強で始めるじゃないですか。
あ、そうですね。特に日本ではそうですよね。は
い、やっぱ勉強で始めてしまうと悪いことじゃないんですけど、うん、
正解不正解が出てくるような、
そうなんですよね。うん、だから正解不正解で判断するとやっぱり正しいものを見つけようっていう意識があるので、うんうんうん、それは悪いことじゃないんですけど、
そうですね。
まあ、でもそれが足を引っ張ってしまって障害になって、英語を本当はもっとスムーズに話せるのに、
はい、
正確に話せないから普段から話さない、うんうん、その結果英語が口から出てこないっていう風な、うんうんうん、そういう状態になるじゃないですか。
はいはい、
いかに環境を作って、でその環境を使って、
うん、
でスキル伸ばしていくかっていうところだと思うので、はい、
うん、
もうそれはなんか、まあ、スポーツなんかでもそうですよね。
そうですね。
あの、ミスしたくないから打席に立たないとか、ミスしたくないからバスケットでシュート打たないとか、
うん、そうですね。
まあ、それはそれで、あの、失敗率ゼロですけど、うんうん、成功率もゼロなので、
そうですね。
まあ、間違いっていうのは特にこう計算なんかだったら、うん、やっぱ間違ったらでも答えも全然違うので、
うん、
あの、それを元に何かをするってことはできないですけど、はい、でもどこが間違ったかって分かれば軌道修正かけられますし、
うん、そうです
ね、英語とかって、まあ、言語であれば間違いっていうのはもうズレだと思うんですね。理解のズレだと思うので、
うんうん、
あと、まあ、スキルで理解はしてるんだけど口から出てきたのが違う。例えば、うん、He don't とか、
うん、
He doesn't って言うっていうのはルール的に知ってるんだけど、うん、口から出てくると He don't になってしまうとか、うんうん、あと He is make とかなってしまうとか、うんうん、頭では He makes って分かってるんだけど、はい、口から出てくると He is make とか、
うん、
He making とかになってしまうっていう、うんうん、やっぱそれっていうのは文法知らないんじゃなくて、うん、言い慣れてないの で、
そうなんですよね。
なんか違う音が出てきてるっていう、うんうん、違う音が出てきているっていうただのズレなので、
うんうん、
そのズレを修正するにはまず、あ、ずらしてもらわないと修正できないんです、
うんうん、確かに。ということはアウトプットということですよね、うん、ズレるアウトプットの体験を持って、あ、自分は実はこうズレちゃうんだっていう気づきを伴ってそこを修正していくっていう感じですかね。
本当にリコーダーとかもそうだと思うんですけど、うん、僕この前小学校の近くを歩いてたら、
はい、
まあ、音楽の授業だったんでしょうね、
はい、
曲忘れましたけどみんなリコーダーでなんか吹いてるんですよね、
は
い、
うんうん、
たまにピーって聞こえてくるんですよねあれがズレなんですね。あれピーならないようにしないといけないのでちょっと空気強く言いすぎちゃった
ん
でしょうね、
はいはい、
ふーって吹きすぎちゃったと思うのでか指でちゃんと押さえてなかったっていうことなので、
うんうん、
まあ、何かしらずれてるから P が出てしまうので、うんうんうん、放送禁止用語ではないですよ P って言ったってなのでそこのずれを直すことによって正しい音が出せるようになると思うんですよ、ね、
うん、そうですね。確かにあれってもう何度もやらないとですもんね。そう、音は分かってる、正解は分かっているんだけれども、こう操作といいますかね、うん、コツというか、うん、確かにそれによってその正しい音が出ないっていうあれも経験ですもんね。
それだけなので、
うん、なるほど。
まあ、そのズレを修正するためにはズレなければいけないので、
確かに
ズレてなかったらそれはそれでいいのでだからズレがあるかないかだけ確認するために、はい、とりあえず まあ、リコーダーを吹いてみる、うん、曲を弾いてみる、はい、でずれたらここずれんなで、うん、あたまたまずれただけなんだなあとは何回やってもちゃんと吹ける、うん、だけどいつもここはずれるんだよなピーってなるんだよなっていう場合は、うん、そこ意識してちゃんと指であの穴のところを押さえて、うん、そしてちょっと弱めに吹くっていう風にすれば、うんまあ、正しい音が出ると思うので、
はい、
なんかまあどれもスキルアップのコツっていうのは、うん、ズレの修正だと思うんですよね、
うん、なるほど。
そうはもう英語も一緒だと思うので
スキルアップのにはズレの修正
そうですね、うん、でもう淀川さん英語どのぐらいどんな英語喋るのかなと思って、うん
はい、
YouTube すごく調べたんですけど、はい、見つからなかったんですよ、ね、
あ一切出てこなかったですか。
日本語のインタビューは結構、はい、もう若い頃から晩年まであるんですけど、はいうんうんなかなか淀川さんの英語が出てこなくて YouTube 見つからなかったんですけど、
うん、
代わりにあの淀川さんのモノマネをするあのユリアンレトリーバー出てきて、はいはい、僕それ見たんですよね、
はい、英語で喋ってるんですか。
日本語ですけどね。はい、であのバックトゥーザフューチャーの解説のところなんですけど、はいはい、めちゃめちゃそっくりですね。
あすごい性別も超えて、
はい、
へ
すっごい分析したんだろうな
って。あ
でもあれそこまで真似れるっていうのも、うん、やっぱもちろん練習の賜物であるんですけど、うん、そやる中で絶対ずれてるんですよね、
うんうん、
なんかこう修正しなきゃみたいな、
うん、
モノマネする人って絶対何度も何度も ずれてそのずれの修正から入ってるはずなの で、
うん、
でこれも前にも話したけど僕コロッケさん の、はい、あのライブ行ったんですよね、うんうん、でそのライブの中でやっぱ三河健一さんとか五木ひろしさんとか、
うんうん、お箱の
いろいろあるじゃないですか、はい、テレビでやってるような、
はい、
あれもちろん楽しいんですけど、うん、そのライブの中でちょっとあの今まで一回もやったことないやつをちょっとやりますねって言って誰の真似だか忘れちゃったんですけど、
はい、
真似したんですね。それがあの普通なんです。デフォルメするじゃないですかコロッケさん、
はいはい、
何のデフォルメもしてない普通のモノマネだったんですね。
なるほど。
で終わった後でコロッケさんが普通でしょって言って、
うん、
みんなどの人のモノマネも、うん、僕は最初は普通なのここから始める、
あ
こっから気づいたら変なになっちゃうのっていう言い方したんですけど
あ面白い。
やっぱモノマネするにはまず真似られないとダメなので、
うんうん、そのまんま
そのまま、うん、だからずらさないんですよね。
なるほど。
でずらさないものをやってからずらしていくのでだから程よいずれになるんです。
なるほど。なんかちょっとシューハーリーのような感じもしますね。
あ、そうですね、そうですね、うん、
まず肩から入ってちょっとずつずらしていく、
はい、うん、だからユリアンも多分相当練習したと思うんですよ、
うん、
僕がなんかやるちょっとやるようなさよならさよならみたいなのじゃなくて今日はシワちゃんとかだなそんなんじゃなくてもう何度も何度も見て何度もやったと思うんですよね。
はい、
うん、
うんうん、
でちょっとあの淀川さんの英語は見当たらなかったのはちょっと残念なんですけど、
うん、
でも本当にユリアンの話に最後になりますけど、
はい、
彼女のなりきり力はやっぱすごいですね。
うーん、なんか見たくなってきましたね。
もうあの彼女のネタってで今はほぼなりきる役柄だと思うんですけど、
あのあんまり誇張をせずにそのまんまなりきる、
あ、いや、何かの役になりきっているってモノマネだけじゃなくて、
あ、
だからそれってユリアンが多分見つけたあの芸風だと思うんですよ、
うん、自分の強みでもあり、
うん、で僕一回スタンドアップコメディでユリアン出たのを見たことがあって、
生でですか。すごい。
でまあ、練習不足だったのもあると思うんですけど、うん、すっごい緊張したんですよね。
あ、緊張してた、
はい、すっごい緊張してて、でなんか言葉にこう意味も乗り切ってないみたいな感じで、うんうん、もちろんそれはテレビでは流れないものなんですけど、はい、でもやっぱ芸人さんってこういうこともあるんだなっていう、うん、
そこまでご活躍されててもやっぱりそれだけ緊張するんですね、
う
ん、
そうですね。やっぱりやったことないところで挑戦なので、
うん、
やっぱり普段とは違うし、
うん、
やっぱりある程度素の自分でいかないといけない部分とかっていうのも、うんうんうん、多分すごく悩みながらやられたのかなっていうのがあるんですけど、うん、だからその姿を見てるので余計なんか今のこう芸風とか、
うん
う
ん、
こういうモノマネとか、あとユリアン もう英語できますからね、
うん、そうですよね、
うん、いや本当なんか世界で活躍して
欲しいですね。
欲しいですね。はい、ちょっと最後ユリアの話になっちゃいましたけども、
はい、いや気づきがありました。
うん、でも本当淀川さんのこう生き方とか、
はい、
うん、 ていうところから、うん、まあ、映画からの学びっていうのもあるんですけど、淀川さんが映画から学んだ中からの学びっていうのもかなりあるな、
ね、やっぱり生きた学びなので本当に心に刺さりますし、
もうそうですね、うん、はい、ということで今日は淀川長春さんの学びからの学びみたいな感じでご紹介させていただきました。
Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はベンジャミン・フランクリン、ベンジャミン・フランクリンの言葉です。
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
早寝早起きは人を健康にし、富裕にし、そして賢明にする。これなんか英検とかにありそうな、この healthy, wealthy and wise、 上がり上がり下がりみたいな。
本当ですね、はい、そして内容的にも英検にも出てきそうな感じですね。
出てきそうな感じですね、
はい、ぜひ学生さん皆さんに伝えたい言葉のような、
うん、A、B、N、C みたいな感じで日本語ってこう A、と、B、と、C、とみたいな感じでどこまでいくかわからないですけど、
ね、
とをずっとつけ続けていくっていう感じですけど、うんうん、英語って A、B、C、and ってなったら、あ、D で割るんだなって分かりますし、A、B、and って言ったら、あ、C で割るんだなってのは分かるので、うん、なんかこの辺もなんか英語の良さですよね。
そうですよね、うん。あとイントネーション的にも上がって上がってなんで、上がってる間はまだ続くなと思って、下がった瞬間、お、終わったみたいな、うん、そういった気づきもありますしね。
なりますよね。
分かりやすいですよね。
本当そうですね。うん、早寝早起きは本当そうですね。なかなかこう、普段、
T さんは、はい、やね、早起き、早寝タイプですか？
早寝はできないですね。なんか気づいたら、
はい、
夜遅くになってますね。
それで先日はファスティングの効果で朝5時起きって言ってましたが、
ね、
それ
は目覚めるんです。
すごいですよね。睡眠時間はあまりじゃ関係ないという感じですかね。
あんま関係ない。まあでも、うん、ちょうど昨日一昨日かな、はい、あのなんだかんだで3時になっちゃったんですよね。ね、3時になって寝て起きたら5時で、勝手に目覚めるんですよ。
すごいですね、はい、本当に。はい。
ほんでなんか目が覚めたので、うん、眠くもないので、はい、もう仕事始めて、はい、あのコーヒー、
うん、
ハンディで
自分で入れて
やってっていうのを、まあ、いつもの通りやって、でも、ね、うん、やっぱ昼間は眠くなるんですね。
はい、はい、
そしたらまあ昼寝して
っていう。なるほど、なるほど。昼寝でちょっと追加して、
うん、そう、うん、そうですねっていう感じですかね。
あ、いいですね、
うん。うん、まあでも本当早寝は本当はいいですけどね。
そうですね、うん、私もこの辺は課題なので、はい、早寝したいなと思いますね、
うんうん。まあ、よく寝るっていうのはやっぱり健康には大事ですしね、
う
ん、健康があれば何でもできると思いますし、
いや本当にそうですね、元気があればともね、うん、ありますが、本当健康であればという感じですね、う
ん。まあ、ウェルスになるかどうかはちょっと何とも言えないですけども、
うん、
ただまあ健康であればいっぱい働けますからね、
はい、でも私自身はもう健康であるってこと自体がウェルスなんではないかなと感じるんですよね。
これまた別の名言が出てきました、ね、脳にもいいですからね。
そうですね、
はい、ワイズになりますもんね、
はい、本当にそうですね。第236回をお送りしました。 J さん、
はい、
J さんの健康のバロメーターって何かありますか？
健康のバロメーター、うん、
やっぱり朝起き、起き、あ、まあ、起きるという感じでしょうかね。5時に
起きた時の感覚っていうのは一つありますか、
うん、
その
基本的にすっきりですか？
基本すっきり。
あ、いいですね。うん、
あの前の日お酒飲みすぎてもう基本すっきり、
ね、あ、すごいですね、
う
ん。
まあ、バロメーター体の軽さ、
あ、なるほど、
ちょっと抽象的ですけど、
うんうん、いやでも大事ですよね。一番多分大事な感覚ですよね、体や、まあ、脳というか頭とか。
いや、そうですね、まあ、ファスティングやる前からなんとなくその体の軽さっていうのは僕はすごく 外と重要視してて、
あ、いいですね、
だからあんま、うん、その食べない、
うんうん、
ご飯、はい、お米とかっていうのはあんまり、うん、その炭水化物だからっていうことではなくて、うん、
他の炭水化物はどうなんでしょう、
まあ、うどんとかそばとかはまあ好きなんで、はい、ご飯も好きなんですけど、ね、はい、好きなんですけど、あの眠くなるんです、
うんうん、
であれは多分、まあ、多分じゃなくてそれはもうあの胃で、はい、が動いて、で、まあ、脳の血液が胃に取られてるみたいな、うん、ところじゃないですか、
はい、絶対眠くなりますよね、
で、まあ、眠くなる、
うん、
その眠くなるが嫌なんです、まあ、なんかあんまりなんかその体重たくなるようなことはしないということで、ただまあ人と食べるときはもちろんご飯食べますし、は
い、
でっかいおにぎり食べますし、うん、ま
あ、
大好きなんですねご飯、
はい、なるほど、
うん、けど別に普段はいらないかなっていう、
すごいですね、うん、でも聞いている限りはまさに今日の early to bed の話ではないですが、あの食に関してもとてもヘルシーなあの習慣を持たれてそうですね。
そうですね、うんうん、僕あの納豆豆腐とかやっぱああいうの好きなので、はい、卵、生卵とか、
生卵すごい、うん、
これ納豆に生卵を入れて、はい、黄身だけ先に飲んで、うん、白身と納豆をかき混ぜて、でその納豆を食べるというか飲むというか、
すごい
っていうのが好きなんですよね。
そうですか、はい、まあ本当美味しい卵をそれやっぱり選ぶんですよね。そうそう、
卵は基本的にやっぱ平飼いのやつがいいので、うんうん、
ストレスのあまりかからない。
僕は卵にはちょっとお金をかけるというか、
なるほど、納豆は
納豆は国産の98円ですけど卵はやっぱ飲むので直接味が分かるので、はい、
そうですね、
納豆は正直卵に混ざっちゃえば、うん、
あまり味が分から
ないです。分からないし、
まあ、大きさくらいですかね、粒の、
はい、大きさぐらいだし、うん、あとまあ何ていうか、このうわこの納豆美味しいっていうほどのなんかこううまみはない、うまみ成分みたいなって、
なるほど、
あの大豆には入ってないと思うので、
あ、
で僕は納豆の味好きなんですけど、
はい、
すっごい美味しいっていう、
うん、
感じでもないじゃないですか。
そうですか、ね、うん、私は結構納豆は好きなので、うん、一個一個の味を確かめて、
あ、そうですか、
選んじゃうタイプなんですよね。
僕は、うん、あんま味をよくわかんないので、はい、うん、生卵は結構こだわりますね。
なるほど、
あのこれをみどりさんに教えてもらったんだけど、あの小林農園、
北海道、
小林農園の平飼いの卵、
はい
はい、
本当美味しいんです。
あれ美味しいですよって言われて、はい、もうすぐ買って
やっぱり本当に素直
毎日飲みました、
毎日飲みましたか、はい、すごいですね、すごい、そういうやっぱり、
ね、ゆで卵でもいいんですけど、
はい、
まあ、から
あまり調理はせずに生かゆでか、は
い、あの黄身の美味しさが、
うん、
うん、やっぱ美味しい卵って黄身が美味しいですね。
生の方がそれが分かるっていう感じなんですかね。
別にこれおすすめしてるわけじゃない、熱弁を振るってますけど
はい、なんかやろうかなと思い始めちゃいましたが、
僕の好きな食べ方、
はい、なんかレアな話を聞けた感じがします。はい、
はいはい、以上です。
はいさて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。来週の配信はお休みです。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next time.